レディオ 2.4 キロ
浅草というわけで、始まりましたレディオ 2.4 キロですけども、浅草すき焼きっていうのを最近やってますよ。で、今ちゃんとこっちさん雷持って行ったかい？
行ったじゃねえか
ってやつね。浅草すき焼きってやつ、最近一人でよく朝やってるんですよ。一人でやったの、夜眠る前とかにやると元気出るんですよ。これまたなんかその日一日ね、なんか死にたいなと思った日もこうなんかそれで元気出るのね。うわーって一言、これだけでシャレになんないやつ。本当にもう、そういえば今週はあれですよ、私もう先週ですか、27日で私なんだっけ、35歳になりました。ええー、35です。で、あれですよね、ダンテが新曲で冒頭で書いた、不惑の年を迎えてって、地獄に入り込む前ですよね。だから不惑の年齢ってね。で、あと、何よりも35歳っていう年はですね、あれですよ、ブッダが悟りを開いた年でもありますから、ちょっと私も寝半ずって感じで、最近35になってからずっと寝てますね、一日中。もう、起きない、ずっと寝るって感じで、ずっとこう走りすぎってことあるね。そう、走りすぎといえば、これちょっといろいろね、先週末のこと話したいことあるんですが、まずジョギングニュースというわけで、今週はですね、おととい月曜日ですね、収録日で言えば収録日水曜日ですから、それの月曜日走りに行ったんですけど、週末ね、もう相変わらず予定立て込んでおりますんで、こっちとらもうわっちゃこっちゃ行っておりますんで、なんか今日俺顔汗かいてるけど、で走れなかった、木金土日走れなかった、4日間ちょっと何もできずにいたんですけど、走ろうと思って10キロ行こうと思って、藤沢街道ですね、467号線あるんですよ。その全行坂っていう坂を登っていくんですけど、もう前回18キロ走ったコースですね。そのブワー行って登ってって全行坂10キロで折り返そうと思ったんですけど、4日休んでたんで足がすごい絶好調だったんですよね。ブワー、湘南大図書館抜けますね。まず藤沢中央図書館、ブワー、そこ8キロぐらいですか。そっからさらに足を伸ばし、調合のあたりにですね、青山があるんですよ、交差点に。そこを突っ切りまして、ほとんどもう大和を突っ切る、行きますね、大和入った、バーっとさらに行って、シリウスを横に抜けて、ですね、折り返し18キロまで走って、で折り返してきて、計ね、28キロ走ってきました、今週の月曜日は。で、帰りの、走りすぎ、もう、狭間寛平かよっていうばりに、私、今月ね、全部で220キロ走ってるんですけど、どうやら、統計取った結果、あれなんですよ。今月の一番最初は5キロだったの、走って、へえって言ったのが、次の2日後8キロ走って、その3日後か4日後に10キロ走って、で、その2日後に18キロ走って、その1週間後に20キロ走って、で、おととい28キロ走ってるんですよ。なんででしょう。なんででしょうって。どこまで？高田の番まで走れますよ、多分。でも、30キロからっていう壁がちょっときついらしいんですよ。聞いたところによると。マラソン、これ出れますね。もうちょっとトレーニング積めばね。で、何よりも、今回はですね、良かったのが、気温が最高でした。月曜日の夜8時から急に、ダメだ、クミア、ちょっと走ってくるって言って、ブワーいきなり走り出して、2時間で戻ってこようと思ったのが、2時間って1時間で戻ってこようと思ったのが、2時間56分走ってましたから。で、走ってて、あれなんですよ。で、湘南台を折り返して、湘南台のプラネタリウムがあるんですけど、そのちょっと先で足が止まりましたね。だから残り7キロぐらいは歩いてとぼとぼ、藤沢街道のですね、セメント工場のおっかねえ、なんか中古車センターとか、あの辺なんか怖いとこあんのよ、なんかこう、いきなり脇から連れ込まれて、なんかこう襲われるんじゃないかっていう怖い通りがあるんですけど、藤沢街道ね、大きい通りなんだけど、そこをとぼとぼ歩きながら、 坂をこう全餃子、俺のイメージではそこをこうカーッと走ってすか、軽快に下り降りるっていうのがイメージだったんだけど、それもできずにとぼとぼとぼとぼ歩いてきて、だその日日付またいで帰ってきましたね。夜の1時ですか、帰ってきたのが。すごいですね、すごいですねってことはないけど、向いてんでしょうね、走るのが。でね、今回18キロぐらいまでまあ軽快よ。うわー、はあ、めんどくせえなーみたいな感じで走ってて、山だから折り返しってこう同じコースを走るから、こう同じ風景見るから、ちょっと精神的にちょっと来るね。やっぱなんで俺こんなことやってんだろうって思うような興奮で、高橋直子さんのさっきちょっと記事を見たら書いてあった、マラソンって 42.195 キロ走ってると必ずそういうタイミングが来るんだってね。なんでこんな意味のないことやってんだろうとか、そういう気持ちになるんだってメンタルをどういう風に維持するか、うん、高橋直子の息、あと14キロで 42.195 キロですから、だから横浜、一応28キロだったら横浜までは走っていける計算になりますからね。いやーいいんじゃないですか、いいじゃないですかって言ったな。うーちゃんが、もううーちゃんとこつさんがもうやってらんねえよって言ってて、こつさんが、そしたらうーちゃんがもう私もそうですよって、何がやってられないかって言うと、二人で長距離苦手だっていうことを言ってるんですよ。二人通過の中だから、それだけでわかるらしいんで、今一疎通が無理だんだ28キロもよっつって言って、でその次の日ね、あの友達とご飯食べたんですよ、昨日ですね、つまり。そしたらその友達もっと野球部なんですけど、そうすると野球部の長距離の時はあのね、10キロを50分以内で走ってこいって言われるんだって。でそれ罰走なんだって、50分以内に戻ってこれないと。で俺もね、さすがに10、いやまだ始めたばっかですから、今月始めたばっかですけど、また10キロ50分に超えるってのは俺の一つの理想ではあるんですよね。だからそれやってたけど、その野球部の彼は一回もやった、クリアできたことなくて、ずっと罰走してましたよ自分は、つって言って、あっそうつって言って、でそのね、一応ね、夫婦二人とご飯食べたんだけど、二人とももっと運動部だから20キロまでは走ったことあるんだってね。でもね、多分ね、さっき天候の話ちょっと途中になりましたけど、天候が今回ほら夜の8時からで、気温が多分20度ないぐらいだったんですよ。18度とか19度っていう一番ベストの気温かなというふうにも、僕的にはもっと寒きゃ寒いほどいいらしいけどね。だから東京マラソンとかもっとあれでしょ、10度ないぐらいの時期に走るでしょ。でそれだと記録が伸びやすいと、まあわかるなと思って、で先週ほら、あの収録終わった後ね、うーちゃんに、いや王子ね、水飲まないと本当に死にますよって言って、冬だって怒るんですからね、脱水はって言ってて、じゃあ水飲んでくださいよつって言われたわけ。いやいや、あんた死んだら私だって一応悲しいわけだろつって言って、いやそれドラゴンボール集めるってね、生き返らせられればすぐいいけどもよって、まあ、言ってくれたわけ。だから今回はもう割とこう水を飲んでさ、ちょっとでも今回飲みすぎたがわかんないです、ちょっとね、割とそんな汗かかなかったんですよ。ちょっとお腹タフタフになっちゃって、このちょっと給水のポイントってのも考えなきゃなんねえなぁなんて思いつつね。まあまあ、それはまあ、ほら、ね、これからちょっとマラソンライフは続いていくでしょうから、まあ、その辺もちょっと金はいろいろあるなぁということなんですけどね。まあ、28キロね。来週30の壁越えられたらいいけどね。まあ、どうだろうね。もう36ぐらいまで行ったら、もう意地でも42キロ走るけどね。そしたらもう本当にね。ぶっ倒れたって言ってもね、ぶっ倒れたって言っても、一番もう、めまいを起こしてパニックるの僕ですけどね、ほんと。うーちゃんとこいつさん電話しかねないでしょ、きっと。目の前がぐるぐるするって、だから言わんこっちゃねえよっていうのは、目に見えますから。その辺ね、ちょっといろいろバランスありますけども。で、ね、先週ですよ、その27日に私35歳になったでしょ。で、その、35歳になった1時間後には、一応予定では僕が、久々にお仕事させてもらったテレビに僕が出るっていうね、話もあったわけですよ。だから、いや、なかなかこう派手なね、35歳だなぁなんて思いつつ。で、その日の朝ですね、大ちゃんとですね、ちょっと東京散歩しようぜって話になって、で、夜からパーティーがあったんですよ、ちょっとね。で、もう先週、 もう全然今月、今年は全然やらないつもりでいて、本当大ちゃんと二人で過ごせればなぐらいに思ってたのが、なんか楽しみにしてるよっていう声を何人かやるんでしょって言ってもらって、だからちょっとじゃあ集まりますかっていう話になって、で結局前日までにちょっとお店ね予約したんで、友達のお店ちょっと使わせてもらったんで、その兼ね合いがほらあるじゃないですか、人数一応確定した人数伝えなきゃいけないじゃないですか。で一応8人っていうことで夕方6時までに締め切ったんですけど、そっから俺も行ける私も行けるっていう風に言ってもらって、大ちゃんが全部店のことは全部手配してくれたんだけども、結果ですね、そのやる直前になって14人ぐらいに増えたんですよ結局。で嬉しい悲鳴つうかね、店には悪いんだけども、まあ嬉しいななんて思いつつね、だからでも人数ちゃんと確定した方がいいからちょっとどうなるか分かんねえよななんてこと大ちゃんとちょっと不安がありつつも、今回は東京散歩で大ちゃんに一応プレゼント買ってもらうっていうのは、まあ一つの目的としてあったんですね。ニューエラの帽子を買ってもらうっていうことが目的だったんだけど、でじゃあその前にちょっと国会図書館行って、あの大ちゃんが最近およねこブーニャンっていうね、あのアニメにハマってますんで、あの人 LINE のアイコンもブーニャンなんですよ。で、それの幸せさんっていうんですよね、およねこブーニャンの原作が。じゃあそれ国会図書館にあるからそれ読みに行こうって言ったら、なんとですね、これが、およねこブーニャンの原作である幸せさんが、あの、国会図書館にはなくて、正確に言うとあるんですけど、別館のね、子供館っていう児童の向けの本が置いてあるとこにある、それ上野にあるってことが分かって、じゃあ今回はちょっとしゃあねえなってことになって、まあ、国会図書館大ちゃんねカード作って、前回行こうと思ったらカード身分証大ちゃん持ってなくてカード作れなかったんで、じゃあちょっと2人で本でも読みますかって言って、私がね5月27日、35歳になって初めて読んだ本が何かっていうと、これもうレディオ 2.4 キロ的ですよ、これ本当に丸尾末広さんの少女椿を一番最初に読むというあれですよね。だから少女椿知らない人のために説明しておくと、みどりちゃんっていうすごいこう 美少女の女の子が、両親が亡くなってお母さんが亡くなって、またこのお母さんの死に方っていうのがさ、ちょっと少女椿の短編に書いてあるんだけど、それって少女椿のね、あの前の別個の作品に書いてあるんだけども、すごいんだよ、病気のお母さんの死に方っていうのは。ネズミに食われて死んじゃうからね、ほんと病気になってたまんまね、あそこ食われちゃってっていうことで、でそのみどりちゃんって女の子が大人の男の人に騙されてサーカスの見せ物小屋に捕まるというお話で、そこの見せ物小屋でレイプはされるわ、虐待は受けるわという、そのもうすごく過酷な人生を送るという女の子の話を読んだんですよ。これ元絵本なんですけど、でこれを丸尾末広さんという人が、まあ、漫画化したわけなんですけど、本当は原作ではお母さんと最後に出会って終わるんだけど、もうお母さん死んじゃってて、もう少女がどこまで地獄に突き落とされるかというお話になってるんですけど、でこれずっと読みたくてね、で読んだんですけど、で僕これアニメになってるんですよ、あの92年かなんかに。で一人の監督さんが全部一人で書いたやつがあって、それ昔見たことあった、数字全部知ってたんだ。で見たんだけどさ、まあ、ああ丸尾さんかと思って、最後丸尾さんの絵とか多分見たことある人多いと思うんですよ、ああ この絵かって分かると思うんですけど、最後に丸尾さんのその後書きってのはついてんだけど、まあもう本当文化系のネタよね、私は丸尾末広と言いますつってこう入ってくんで、後書きでもう、あの戯曲調で書いてあるわけ。そうするとそこのなんか見せ物小屋に寺山修司がやってきた、浅田彰当時ね、浅田彰がやってきた、あれ中上賢治がやってきたとか、なんかまあその辺の批評家の連中とかバーッと出てくるわけよ。マロアカジが出てきたぞとかつって、あーやっぱこの人こっちの人なのかと思ってだからまあわかるんですよ、要はデーニシスとか見てたりすれば、ああはいはいっていう一言で済んでしまうような世界観っていう風に僕は捉えたんですけど、だから下手するとあれですね、あの日本で上映中止になったアニメ版の方が YouTube で載ってるんですけど、そっちの方がちょっとグロいテイストってすごい出てくるかもしれない。あの動き絵でやっぱやる方がさ、トメイの漫画の絵よりも、トメイって言い方良くないかもしれないけど、丸尾さんって多分ね漫画あんま上手くないんですよ、正直言えば。この辺池上隆一さん、池上隆一さんに似てるかもしれないけど、 止めっていうか、だから全部こう紙芝居帳なので、なんかね漫画として読んだ時ってなんか迫力みたいなのがちょっと出づらいですよね。ちょっともっと僕梅津さんみたいにテンションかなと思ったんだけど、結構あの梅津さんと違う、梅津さんも綺麗な絵だけど、もっとこう丸尾さんってすごい一枚絵のすごい綺麗な絵で、それこそ先週喋ったこうメビウスみたいなバンドデシネみたいな感じの印象を受けたので、ちょっとその辺でねもっとギャーとかって言うかなと思ったら、みどりちゃんも普通にこうレイプされていくっていうこう感じをして、意外とあっさり読めちゃうっていう、まあもしかしたらちょっとそういうことに耐性がない人だとうわすごいっていう風になるかもしれないけど、僕とかうちゃんとかコツさんみたいにドグラマグラがバイブルだっていう人からするとね、まあ僕らドグラマグラ研究会で出会いましたんでね、コツさんなんかひどいもんですよ、中上賢治のもう虚無への供物の話させたらもう止まらない、中上賢治じゃない、中井秀夫だ、中井秀夫の虚無への供物なんかコツさんに解説させたら大変だよ皆さんね。だからうーちゃんなんかいやーちはやっぱり小栗がいいですねって、小栗虫太郎の国士官の話するわけで、やっぱねやめてくれって思うんだけどね、やっぱこういう3人だからグロとか平気なんですよ、全然もう全然怖くない、もう平気でラーメン食いながらって見れちゃうもんね、全然大丈夫なんで、まあ気になった方読んでみたらいいですよ。だけど一つ言うのは、実写版のね少女椿って最近作られましたけど、あんなのカスだから見ない方がいいね、絶対見てないよ、見てなくたってわかるじゃん、つまんないあんなものはどうやったってねえ、よくないあんなのは、あの見なくてもわかりますから、まあ見てみますけど今度。でも僕は今んとこ3つ見た状況で、3つやね、2つ見た状況でアニメ版が一番いいような気しますけどね。まあ一番最初に見たらアニメ版ってことも大きいけどね、やっぱね。すごいよ。鶏の首の頭ぶった切って、その緑ちゃんに血がピャーっとついたりとかしてさ。ねえ。梅津のやっぱりさ、神の左手悪魔の右手のさ、オープニングね。俺たち3人大好きね、1巻目のオープニング。ね。って女の子寝てたら、そっから目ん玉からハサミが飛び出してくるっていうシーンは期待したんだよね。うーちゃんが笑ったやつです、いややっぱこうでなくちゃよっつって言ったやつね、やっぱ先生はさすがだぜっつって言って、ちなみに丸尾さん梅津さん好きらしいですね、やっぱりね、でしょうね、でその後ですね、大ちゃんあそこ連れてってもらったんですよ。この後一転しておしゃれですよ。また忘れた。あれ、なんだっけ、あれ。青山が近いですよ。青山一丁目が。僕らは最近東京出るときに、東京メトロパスって言って、小田急線の始発駅からメトロが乗り放題で、だいたい1500円ぐらいでこう、メトロ乗り放題プラス、その小田急の折り返しの値段、往復料金がついてるってやつよく使うんですけど、国会図書館とか行くとき使うんですけどね、それね。で、そしたら国会図書館のそば、青山一丁目があるんですよね、メトロ線、確か半蔵門線か。で、そこで降りてさ、ロイヤルガーデンカフェっていうとこ連れてってもらったわけ、大ちゃんに。あれですよ、国会議場のすぐそばにあってね、こう、並木道がこうあるんですけど、そこでさ、ハンバーグを大ちゃんにごちそうになったの、ランチで。うまかったー。2600円のハンバーグよ、ランチで。これ、で、ランチのコースがあるわけ。で、多分、お昼だから多分ランチからしか選べないと思うんだけど、そしたら、食ったらさ、で、俺ちょっと食べられそうだったのがハンバーグだったんで、大ちゃんこれいいっすかって言ったら、いや、誕生日だから食べなさいよって言ってもらって、じゃあすいませんねって言って食べたんだけど、2600円のハンバーグ超うまい。うわーと思うような、いやファミレスとかのハンバーグもね美味しいのはありますけどね、ガストとかサイゼリアとかも美味しいけど、やっぱねちょっと違うんですよ。もう口に入れた瞬間になんかとろけるようなこう甘さがふわっとこうきて、うわーって思うような。で、ナスも上に乗ってんのね。上にこう、野菜がこう、なんかこう、ラタトゥーユみたいなマイクをついててさ。ナス僕基本的に嫌いなんだけど、ナスもペロッと食べられちゃう。うめーっつって言って。で、大ちゃんはなんかね、2000円ぐらいのね、なんか、チキンの、なんだっけな。なんか食べたの。その、なんかベトナム風味付けなんとかみたいなやつね。タイ風なんてこと。それも全然俺台風とかの味付けも好きじゃないんだけど、全然しつこくなくてうめーって言って一口もらって、やっぱちゃいますね、やっぱね、 いいもん食わせてもろたと思って、でほら俺小食なんであんま一気に食べれないんですけど、そればっかりはペロッと食べちゃいましたね。下手にほらなんていうのライスとかつかないってのはまたいいですよね、なんかね。それだけを食すという、それ食べてルンルンで、もうそしたら大ちゃんがまあテンション上がっちゃうわけ。もう都内行っちゃうと、もう国会議事堂、永田町ね、あの国会図書館の永田町の駅で降りるんですが、そこを降りた瞬間に別に何もないんだよ、坂道しかないのに、やっぱり東京の坂道は違うって、もうすごいのテンションの上がり方が。見てくれあのビルをって、何のビルってわからないけどいいビルだって言うんだよ。ビルがたくさん建ってるのは気持ちがいいっていう風にも騒いでるわけで、国会図書館であいつ何読んだかっつうと、なんか、体を鍛える方法みたいな雑誌、それをこう2つ読んでましたけどね。でロシアのなんか軍人さんが作った鋼鉄腹筋っていう本を読みたいって言って騒いでましたけどね。でそれでまあね、青山一丁目行って、でロイヤルガーデンカフェもおすすめですから、ぜひ行ってちょうだい。あそこ本当またね、食べてる人たちがおしゃれでいいんですよ。これがでいろんな人の、親父もいれやね、なんか奥さんが私ここ入りたいわって言ったからしょうがないなって言ってる親父さんもいたりとかで、すごい綺麗なこうママさんですよね。そういう人たちがこうすごくおしゃれにこうベビーカーなんかって押しながらこう食べてたりするわけ、いいなと思って。でその後原宿行ってニューエラの専門店に行ったんです。でそこで大ちゃんに、最初僕はリーボックのビームス限定コラボ、最近よくこのラジオで名前出ますけど、その靴買ってもらおうかなと思ったんだけど、1万円さすがに請求するのは悪いなと思って、でしかももう売り切れててないんですよ俺のサイズが、あーしょうがないなと思って、でもしくは、サロペットですね、オーバーオールが欲しいんでそれ買ってもらうか、アマゾンの安いやつでいいのでそれ買ってもらうか、でもしくはランニング用にね、そのこうリュック、ランニング用のリュック、ちっちゃいリュックを買ってもらうかで迷ったんですけど、まあ、ランニング用のリュックまあいいかと思って、今回ニューエラの帽子にしようと思ってニューエラの専門店行ったんです。で前からねゼビオでちょっと目つけたやつがあったんで、ニューヨークヤンキースの帽子があったんで、それを買いに行ったんですよ。そしたら店員さんに聞いたらあるっていうことで、ちょっと見せてもらってかぶったんですけど、他にもちょっといくつか迷うじゃないですか、たくさんあるんだね帽子が。そしたらその中でさ、プレイボーイ雑誌の、あの向こうのちょっとねポルノ雑誌、それの表紙がプリントされている帽子ってのがあったわけ、ニューエラの。でそれちょっとかぶったら、大ちゃんこれだよジョニーっていうわけね、絶対こっちだっていうわけ、ヤンキースもいいけどもこっちだね。下手して大ちゃんうまいね、そういう時言い方が、お前にしかかぶれないよ、こういう風に言うわけです。やっぱ言い方の問題だね。これはやっぱそうかいなんつって言って、店員さんに聞いたら、ヤンキースの方はいつもあると、来シーズンも出ると、でプレイボーイの方は来シーズン出るかどうかわからないラインナップだっていう、こういう風に来るわけ。ピンク柄なんですよ、割と遠目から見ると。それ被って、店員さん、すいません、つって言って、でちょっと横が、縦が当たるんだよ。そして横がちょっと大きくてって言ったら、そうするとニューエラの専門店ね、すぐそばに帽子をプレスしてね、ちょっと形を整えてくれるっていう機械があるんですよ。でそれでプシューって言って形整えてもらって、かぶってまだ両サイド大きいんだけど、店員さんに聞いたら、これかぶってるうちに、あ多分汗とか吸ってってどんどんちっちゃくなってきますよって言って、だから多分お客さんぐらいのかぶり方最初いいと思いますって言ってもらって、かぶってもう早速こうあのこうへの字にしてさ、先っちょの方をかぶって歩くっすよ。気分いいっすよニューエラの帽子。そうすると35にしてね、キャップにはまり出すっていう、ちょっとそういうなんか流れが来ていて、やっぱちょっといや行ってみるもんだなって思いつつね、でまあプラプラ歩くじゃないですか。でそこでラコステの前なんか通ると、ちょっとインスタの写真でね、僕が一番いいねもらった写真になったんですけど、あの綺麗なモデルさんと写真撮ったりして、イエイエイなんつって、こんな楽しいことはなかったね。で夜はパーティーでまあ来るわけだ友達がって、結局蓋開けたら15人になってるわけ。いや今から行けるよなんて、いや来てくれ来てくれなんて言って騒いでさ、俺ねうーちゃんこちさんね、こんな楽しい2日間はなかったね。で次の日は友達とミシャ店行くわけです。でミシャ店でね、スラブジョジシって言って、スラブのこう民族の歴史、ミシャがこう書いたやつがあるわけだ。それを友達と見に行くんですよ。でさ一番最初入ったら、もう一番最初からでっかい絵がブワーン並んでんの。どうでしょうね、縦 7メーターぐらい、横10メーターぐらいの絵がこう、ドーンと並んでんですよ。うわーって、いや、前からミシャは大好きなんで、その噂は聞いてたんですけど、まさかこんな大きい絵だとは思わずですね、すげーってもう、包み込まれるようなミシャの世界全体に、もう、これはと思って、で、すごい感動していたんだけど、一つ難点があって、ミシャ店ね、人が多すぎるっていうので、一番最初友達と11時に待ち合わせして行ったら、友達4人で行ったんで、あ、5人で行ったんですけど、ちょっと、入るまでに120分かかるって言うんですよ。ミシャ店。ミシャの絵を1枚見るためにね。で、じゃあちょっとお昼ご飯食べて、ちょっと時間調整しましょうって言って、お昼ご飯食べて、また乗り込んで行ったら、まだ70分かかるっていうわけ。で、入ったらさ、もう絵どころじゃないのよ。もう全部大行列の中で見んの。で、あんま人混み苦手なんでね、ちょっと頭クラクラしつつね。で、ミシャを絵見ながら、周り気になったのは、プレイボーイの帽子かぶってるやつはいないだろうなって、そこ気になるわけ。かぶったら大変ですから、これね、帽子だけにって、うまいこと言ってもしょうがないんだけど。で、それ見て、で、芝生でね、その後みんなで夕方過ごして時間を。で、その後夜撮影でしたから、さ、友達にちょっと撮影手伝ってくんないかって言われて、撮影行ってという、この2日間の締め。で、次の日はもう28キロ歩いてるわけ、走ってるわけだ。今んとこ、35歳絶好調ですね、今んとこ。でも、やっぱり、まだ、本命の好きな子からメールが返ってこないっていうんで、悶々として、なんかすごく寂しい日常を過ごしつつ、小田和正を聞いて、カズ、ありがとう、俺の代わりに泣いてくれてるんだねって、またそれで大号泣するっていう日常は変わらず、あんま35歳になってもですね、なんかどうやら悟り開いたか今んとこそうそうないっすね。でもまあね、もう一つ言えば、まあ、35歳迎えたってのも一つのターニングポイントではあるんですけど、このラジオが多分今回の放送でそれこそ毎週やるようになって7周年っていうタイミングでもあるはずなんですよね。今週が確か7年前のね5月末ぐらいにやったような記憶があるんですよ。ちょっとこれリサーチャー、私優秀なリサーチャー2人抱えておりますんでね、ちょっと多分毎週やるようになった放送の初日ってのは出てくるはずなんですけど、後で。だからまあね、ちょっとなんかいいことねえかなと思って、今青木さん調べてくれてます。どうですか初日は。毎週やるようになった初日が確か7年、7月1日だそうです。毎週やるようになったなんだよなんだよ、あ、7月1日から毎週やるようになったんだ。あ、6月2日1週飛んで6月17日1週飛んでるってことですか。6月の最初に2、10、12、16ってあって、で1週飛んでるそうです。1週休んだんだね、その時に。あ、じゃあ、お、休んだんだ。休んだ一緒ないけどね、あんまりね。12、16で撮ったからいいんだってことにしたのかな。計画停電の時でも収録したよね、確かあの時も。結局やめたのか。あ、結局やめてんだあの時。あ、そう、え、じゃあ、幻の会が、あ、じゃあ、一週休んでんだ、この収録って。あ、収録は休んでないけど、放送は休んでんだ。あ、そうなんだ。震災の影響で、あ、まあ、震災の影響ですから、ね、まあ、理由としちゃ、いい理由だよね。いい理由ってことないけど。いい理由では、ね、まあでも、あ、そっか。じゃあ、幻の会が一個あるんですね、こっちさん手元に、多分。あ、俺が持ってる幻の回を1個。あー、どこにあるんだろう。気になる。あ、そうですか。多分まだちょっと、やるたびに落ち込んでた時期だね。1年以内だとね。あ、そうですか。へー、ねえ。その28歳の俺に言いたいね。本当に。 どうせね、やったってなんだって、受けようがなんだろうが、もう聞き手次第なんだから、なの落ち込んだってしょうがないよってこと言いたいね。家まだと落ち込む時あるけどさ、いいんだよ、毎週やるんだからって言いたいね、ほんと。大したことじゃねえよ、放送やるなんてってのは、いい意味でね。いい意味でよ、これね。毎週やるんだから、続けずに、頑張ってやんだからって言いたいね。ああ、そっか、一週休んでんのか、俺。あ、なんだ。でも、まあ、文化放送だって休んでるわけですから、その時期は。休んで、そう、休んでないんだ。放送は休んでる。でも収録は休んでない。あ、7月になったら、じゃあ俺の勝ちだ。俺たちの勝ちだね。7周年。いやー、そこまで持つかどうかだね、俺のテンションが。あと1ヶ月。うーちゃんが今、このカウチ何があるってんだよって。何が嬉しいってね、やめるって言ったってね、こちさんとうーちゃんがね、真に受けなくなったってのは嬉しいんですよ、これね。と、はいはいってこう受け流すようになったってのは嬉しいわけ。いや、言ってる方としては本気なんですよ、半分ぐらいはね。3割ぐらい本気なんですけど。はいはい、つって言って。で、来週なんですからね、ってこういう風に言うっていうのがね、いいですよ。うん。だからね、今そこでね、生きるのやめたいとかって言ってる人もいるかもしんないけど、それ言わないで続けてりゃいいことあるから、なんとか死なないで生きてほしいな。そういうこと言いたい。35だからいいでしょ、言ったって。ちなみに、大竹栄一さんが言ってましたけどね、34とかぐらいまでっていいんだって、まだ30代な、20代なんだって感覚が。でも、45とか55になってその年代が来るらしいんだよ。だから急に来るんだって。35になぐらいになって30だなって思うらしいんですよ。で、大竹栄一さんも65になった時に、あ、55になった時に来るのよって言ってましたもん。疲れるんだよ最近っていう風に言ってて。うん。54ぐらいまでは全然元気だったんだって。いやー、逆に元気な人でね、死に方としてもいい死に方だっていうのは幸せな結末なんつって言ってね。まさにこれこそハッピーエンドなんてうまいこと言っちゃって、ああ、そうじゃあ、お後がよろしいようでというわけで。あ、まだハッピーエンドしないですけど、この放送は全然ハッピーエンドしませんよ。というわけで、こんな感じの、てんやわんやの僕の一週間でございました。はい、というわけで続いては、レビュー 2.4 キロ in the house。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロですけど、ちょっとさ、ちょっと一週放送休んだったの悔しいんで、どっかで保管しません？どっかで、2週分取ろう。で、同日であげません？ちょっと。1日2個あげるってのやりませんか？ちょっと。一個レビュースペシャルの回とか作って、なんか保管したいんですよ。スペシャル版っていうか。だったらそれこそ400回。おー !400 回スペシャル。でもこれさ、2時間終わった後、だいたいコツさんとかうちだと喋ってんですけど、1時間ぐらいだから喋ってんですけど、放送用のテンションで2時間って言ったら結構俺へばるかもしれないね、もしかしたらね。1時間でずっときっかりタイム、ラップ刻んできてるでしょ、だってやっぱり。ね、で大体あれなんだ、もう3時間ライブとか飽きちゃってね。昔ドリカムのライブ見に行った時も3時間やられた時飽きちゃったもん、本当にいいよと思って。あ、そうだ、いつも今うーちゃんが好きじゃねえからだろって言ってるけど、違うんだようーちゃん。これね、山下達郎 のジョイってライブ版聞いた時に大好きですよ。山達さん飽きるんですよ。すっこめこの野郎って言いたくなるようなさ、好きじゃないんだから俺やっぱ大して。昔の山達さんだったらいいんでしょうけどね。あ、でも昔のイッツァポッピンタイムって山達さんのライブ版があるんですよ。多分山達さんの4枚目ぐらい、オリジナルアルバムとして換算したら。で、それはレコードで2枚組なんだけど、全部で多分70分ぐらいしか入ってないんですよ。そっちは好きなんですよね俺。長いの嫌なのかな。まあいいや、まあ、長くやってくれて嬉しいってのもあるからね。うん。でも、井上陽水さん3時間だったら見れそうな気がする。なんででしょう、このさ。間の違いでしょうかね。陽水さんってほら、まったりしてるでしょ、曲が全体的に。山立さんってのは、割とこう、ね、チャカチャカ、ご機嫌なナンバー歌ってくれるでしょ。それの違いなのかもわかりませんね。小田さんのライブどんぐらいやるのか。ちょっとこれ3人で行きたいね、その辺のレジェンドは。 山立つ小田和、天立つじゃねえや、山立つ小田和、井の陽は行きたいですね、3人でちょっとね。誰も知らない夜明けが明けた時、陽水なんかうーちゃん行ったら良さそうだね。陽水行ったらうーちゃんなんか多分途中の MC 中に言うんじゃないですか、ねえねえ最後のニュース歌ってよってさ、私大好きなんだからってね。最後のニュース何でしたっけ、歌詞がない歌ってよって、あの昔のアレンジで歌ってほしいんだからってね。あんま余計なことを食わないでよって言ってね。で、こいつさんなんかももう結び言葉歌ってくれなんて言うんじゃないですか。うん、ね。罪のない船とかさ、罪のない船が、ね、今日も行くみたいなやつ。俺は断然娘がねじれるとき歌ってくれって言うの、そしたらね。だからさ、ああいうの好きなんだよな。あの、親父、あ、母親は社長の愛人やってるとかさ、ああいうのすごい好き。俺あと好きな氷の世界好きなんですよ。ね。あと氷の世界の一番最初にあったらあのね、開かずの踏切っていう曲があって、これ好きなんですよ。彼女に会いに行くまでに踏切がなかなか開かないっていうさ、氷の世界っていいアルバムでしたね。僕売っちゃったけど、まあデータ持ってるんで。あれいい。あ、二色のコマとかね、あの辺の。東へ西へとかさ。で、陽水さん、年取ってもいいですからね、あの人は。好きだ。陽水は見たらやばいだろうな、でも確かに。いやー、やってます、やってます。陽水さん、結構。ええー。今年行きましょう。生きてるうちにね。あれですよ、口が裂けても、中島って言っちゃダメですよ。中島智子さん付き合ってたから。そしたら陽水さん、機嫌悪くなって帰っちゃうから。ね。そうですよ、これね。あと、大貫妙子さんも言っときたいです。好きだからね僕は。あと坂本龍一の元奥さん矢野顕子も言っときたいですね。いいな、細野晴臣とか一回生で見ておきたいね。あの高橋幸宏さんとか、あの辺はほら一人でやっても客来ねえから、あの徒党組むしかねえからさ、あの辺は。だからその辺見ておきたいね、生で動いてるところを。ちょっとさ、好きな人にもかかわらずね、俺昨日細野晴臣さんのアルバムのトロピカルダンディっていうオリジナルの2枚目を予約したんですよ、図書館で。細野さんちょっと掘り下げようと思って。それにもかかわらずトトークマネーと客が来ねえとか、そういう言い方平気でよくするね、俺は本当にね。芸能界でやっていけないね。あ、というわけで A レビュー 2.9 キロインダハウスでございますけども、今日の一冊目は今日も本ですね。私も明日から本書くって決めたんです。僕は小説家になるって決めたんですよ。だ最近吉田秀一さんの最後の息子とかって読んでますけど、大して面白くなかったですね、やっぱ。ね、ちょっと、いかにも純文学だなと思って気に入らねえと思ったけどね。まあ、中に面白い作品もあったけど、まあまあとにかく。まあ最近本読んでおりますんで、今日の一冊目はこちらですね。来た！これもう大絶賛の一冊よ。ジョン・ウィリアムズで、ストーナーですね。はい。で、これはですね、ジョン・ウィリアムズさんっていう作家さんが書いた本なんですけど、1960年代に書かれた本なんですけど、書いた当時はですね、あんまり注目を浴びなかったんですよ。一部の人がすごくいいなぁというふうに言っていた本だったんですけど、これが2000年代半ばぐらいですか、あの、フランスで再評価されて、それでまたアメリカでまた逆輸入されて、流行ってっつって言って、もう今、ジョン・ウィリアムズのストーナーは文学史に残る名作であるという評価を得ている作品なんじゃないでしょうか、これもしかすると。だから、皆さんね、今日の目を浴びてなくて、俺なんか才能ないんだって言ってるアーティストさんたくさんいるかもしれないけど、時の運ってことあるから気にすることないんだね。後で評価されるってことたくさんあるわけだから、作品の良し悪しっていうのは絶対売れた売れないで絶対測れねえから、絶対俺それだけは自信持って言ってやれるから、堂々と自分の表現貫いたらいいんですよ、本当に。くだらないでね、他人に合わせて、それこそ、自分の表現変えるって、まあ、それいい時もあるけどね、悪いく左右する時もあるじゃないですか、それってやっぱ。そういう風に、自分が良くねえなと思ってやっちゃったってことを見るのが、こっち一番辛いんですよ。売れるために誰とコラボしてとかそういうことを言うってのは一番悲しいわけですよね。誰とは言いませんけども。だから、よく作用する場合もある、これは。売れていいっていうこともあるね。だけど、そうならないこともたくさんあるんですよ。誰とは言いませんが。 あの、なので、あの、堂々とかっこいいことだけやってくれってことね。可愛いことだけやってくれ。綺麗なことだけやったらいいんだってことを言いたいわけだ。で、で、そうすると、まあ、その、ジョン・ウィリアムズさんのこのストーナーって本がどういう本かっていうとですね、割と自分の自己、自分の体験みたいなことを割と、こう、まあ、小説でまとめているっていうところあると思うんですけど、まあ、ストーナーという男の人が、大学の助教授をやっていて、で死んだっていうところから物語始まっていくんですよ。でストーナーという人物はさてどういう人物だったんであろうかということをこう、まあ、語っていくっていう本なんです。だからストーナー一人の男の人生を、まあ、生まれた時から死ぬまでを描いた作品なんですね。でこれがですね、ストーナーというのが、まあ、農家、アメリカの農家です。農場の息子として生まれて、まあ、ずっとそこでね、暮らして、寡黙な両親と共にずっと生活していて、で、ずっとその農家を継いでいくんだろうというふうに思っていたのが、なんか、州のね、それぞれあるでしょ？アメリカって州が40何とか、なんか州あるじゃない。で、その州の方針で、農業をやってるところからその大学生をその輩出しようという、農業をさらにこう学んでね、こう農家をどんどん発展させてもらおうという、そういうプログラムが起きて、それでストーナーが大学に入ることになるんですよ。でそこで、まあ、最初農業の勉強して大変なんだ、その初めて都会に行くんだよ、19歳ぐらいで初めて。でそこで、そのお父さんの弟さんの家にこう居候するんだけど、そこも農家をやっていて、でその手伝いをしてから大学に行くっていう、結構苦学生というかさ、ストーナー大変だねと思うので、そしたらそこで文学部のこうクラスを取るんですよ。でそこでストーナーはその文学ってものに触れて、文学に目覚めていくっていう話になっていくんですよね。だからそのすごく尊敬する教授から、君は文学に恋をしたんだっていう風に言われるんですよ。でさ、僕も自分の人生重ねますよ。19歳ぐらいまで僕ずっと本読んでこなかったので、俺だって思うの、そこで、あ、俺なんだな、ストーナーなんだ俺はっていう風にそこで誤解をしてね、いい本ってそうですから、やっぱすごいシンクロするから、ああもうストーナーと思って、そこからストーナーがさ頑張ってこう大学で勉強しつつね、で助教授になってっていう中で進んでいくと、そこで第一次大戦が起こるんですよ。そうすると今後のことを考えると、そうするとキャンパスからいろんな学生がその戦争にこう参加していくわけだ。で助教授の中でもアメリカのために自分は戦うっていう風な決断をして、まあ、戦うことを選んでいくっていう人たちがどんどん出てくるわけですよね。でその今後のことを考えたら、その助教授の道を一旦諦めて戦争に参加した方が、戦争からもし戻ってこれた場合にはやっぱ国に参加したっていうんです、とってもこうその後プラスになっていくっていうのは助教授の生活としても。でもストーナーがどうするかというと、戦争に行かずに残るんですよ。そこで自分の道を突き進むわけで、その後イーリスっていう奥さんね、ずっとおとなしい病弱な奥さん、すごい金持ちな奥さんと出会って結婚して、で助教授になっていってっていう、まあ本当日常がこう描かれるんですけど、このイーリスっていうバカ女なんですよ、こいつが。まあ悪妻とはまさにこのことですよね。あのストーナーが割とほら助教授だけど、そんなにね地位の高い助教授ではないから、お金もそんなない中で、イーリスはすごく大きなお屋敷で育ってきて、銀行家の娘として育ってきたから、小さい家で暮らすという生活になれないんですよ、これが。でセックスもしたことないから、なかなかそのストーナーとその体の結びつきというところでもなかなかうまいこといかないわけだ。で子供生まれたら、私は子供だけのための人生じゃないってまた騒ぎ出すわけね。バカ女って思うんだけど、そういうの聞くと家で大暴れするんだよ、ストーナーにもきつく当たんので、ストーナーが死ぬまで終始きつく当たりますから、イーディスは。でバカ野郎って思うの、それ聞いてて、だ読んでて辛くなるのよ。で助教授との兼ね合いとか、その教授みたいな風になっても、なんか他の教授にストーナーが結構いじめられたりするんで、いじめられるっていうか、結構他の教授とすごいライバル関係にあって、ずっと出世ができないっていう状況にあるわけ、ストーナーは。だから 仕事も辛い、すごいストーナーはあれなんだよ、すごく仕事に対して情熱的なのに、その情熱を打ち砕かれるようなこうカリキュラムにつかさられたりするわけ、意地悪な教授にあって、文学部の偉い教授にあって、だから仕事も辛い、で娘が唯一そこだけで唯一、よりどころだったのがイーディスが、娘がストーナーばっかに、こうね、懐いているっていうんで嫉妬して、自分の教育方針を貫いて、ストーナーと娘を家の中で引き離しちゃうの、関係性を。死ぬまでずっとそうですから、ストーナーは。で、読んでるとさ、嫌な話じゃねえか、これって思うの。バカ野郎って思うんだよ。イーディス、てめえぶっ殺してやるさえ思うのね。こっちは一生懸命仕事やってんだよ。で、娘だって、おとなしい娘なの。で、ストーナーもおとなしい男ですから、なんていうの？そこでは会話はなくても、お互いそれぞれ信頼関係を得てたわけです。そこの娘とストーナーの間では。で、それがイーリスが嫉妬しちゃって、そこの間入ってきて、関係性をぶち壊すわけね。娘、ストーナーがちょっと質問すると、イーリスが話遮っちゃうの、職場で。ああ、食事の最中に。嫌な話でしょ？そしたら、ストーナーがね、それでもまあ自分のその、文学ってもの、頑張って続けていくわけだ。で、そこそこ人気ある先生になっていくんだけど、そこでさ、新しく入ってきた助教授の女の人と恋に落ちるんですよ。不倫の関係に落ちるわけ。だからさ、皆さんね、ベッキーが悪いだなんだとかガヤガヤ言ってっけど、こういう風にね、こういう家庭も大変で、仕事でも報われずという中で走る不倫ですよ。これってね、ストーナーにとって本当に日常生活の本当にその情熱を傾けられる、すごいそれがこう答えてくれる、そういう相手をようやく見つけるんだよ。そうするとさ、すごい心の安らぎとしてこっちも感じるわけ。でもさ、またこの恋愛もぶち壊されるわけですよ。結局周りからこうなんとなくやっぱ噂が立ってきてね、職場の中で恋愛してるわけですから。そうすると、ああ、ストーナーの人生って思うんだけど、最後まで読んでいくとさ、なんかジーンとくるんだよ。その、ネタバレしちゃうよ。死ぬとこまで描きますから。ストーナーはこうして死んだというさ。で、そうすると、やっぱ人生って辛いこと、これまた辛いとこばっかスポット当てるからね、本当に嫌な話だと思うんだけど、でもやっぱある意味ですごいこうタフな話ではあるんですよ。やっぱ本当にもしかしたら全て投げ打ってやめてしまいたいって言っても、なんとか耐えて、その最後もしかしたら本当ささやかな幸せが待っていたという男の人の話ということを考えると、これは私たちの人生が書かれている本だというふうに共感するっていう感覚ってちょっとわかるのね。なんか。だから、よく暗い本なんか読みたくないって人いるし、暗い話なんか聞きたくないって人いるけど、やっぱ今日のさっき言った小田和正が俺の代わりに泣いてくれんだって話さっきしたんですけど、やっぱ本とか芸術が代わりにその悲しみとか苦しみってものをこう、引き取ってくれるってとこ俺あんじゃねえかっていうのは常々思ってるんですよね。読んでて嫌だよ。うーちゃんなんかに絶対勧められないですよ。梅津和夫好きのうーちゃんからすりゃ、ギャーとかバーとかテンションがないのかテンションがよっつって言って、でもなんか、暗い人生の、このなんだ描き方かもしれないが、でもストーナーに対して思うわけ。イーリスにちゃんとはっきり言いなよって思うわけね。なんだお前は、そのさっきからその態度はって言えばいいのに、でもさ、ずっと抱えてて言えないってことあんじゃん。なんかたくさんあるよ俺だってね。弟の嫁さんにうるせえてめえこの野郎って一言言えばいいとこをぐっとこらえてしまうというとこに、あーストーナーというふうに思って、最後はすごい感動しました。だからよく言うんですが、350ページの本で最初の60ページぐらいと最後の60ページだけ良くて、あと200ページぐらい良くないんで、そこ我慢して読んでください。あ、でも不倫するとこすごくいいね。だけど、名作って言われるとこわかるんで、要はさ、最後読んで面白かったって言えりゃいいわけよ、結局。本なんて芸術なんて。で、終わって、読後感は素晴らしくいいっす。完全に認めたくないんだけども、認めたくはないが、確かになんか読んで、人生辛いことあるけど、頑張って生きよう。へこたれず生きようって最終的には思いました。あ、いや、いい本だ、だからこれ。ちょっとだから、 皆さん読んでみて、これちょっと、いい本ですから、でね、もう一冊いい本をすごく紹介したかったんですけど、これまた来週だね、これ本当にね。予告しとくと、ブルース・チャトウィンの黒が丘の上でって本、絶対来週こそ紹介しますから、これもね、結論から言うと、なんとなく今回のストーナーに似てて、全然いいことが起きないっていう小説なんですけど、でも、いいんだ。いや、基本的にね、文学に明るさ求められてもダメですよ、それ。で、俺そんな文学読まないんですけどね。まあ、とにかくね、まあ、いい本でしたんで、ちょっとこれ、皆さん今すぐ買いに行ってちょうだい。ジョン・ウィリアムスのストーナー。だってこのラジオ最後まで聞いてくれてる人、どうせ人生明るい人生送ってねえだろう、どうせね。だと思うね。こんな放送最後まで聞いてくれてる人、そそ一筋縄でいかない人ですよ、大体。顔見りゃわかるんだ。だからちょっとそういう屈折した人には向いてると思うんですよ。だからちょっとこれ皆さんね、ぜひ、多分僕がストーナーだというふうに自分自身感じた部分があったということは、皆さんにも感じるときっとあるはずですんで、あるというふうに信じたいのでね、ちょっとこれ気になった方、ぜひぜひ読んでみてください。はい。というわけで、ジョニーなかなかというか、最後の読後感最高なんで、おすすめの一冊です。おすすめの一冊ですんで、ぜひぜひ。はい。というわけで、今日の一冊目は、ジョン・ウィリアムズで、ストーナー・イン・ダ・ハウスでした。というわけで、以上、レビューにておきろでした。はい、というわけでエンディングですけど、ちなみにストーナーインダハウスといってもそういう本は世の中にはございませんので、出てきませんので、ストーナーだけで調べてくださいね。はい。というわけでエンディングですけども、いや、なんか興奮してんでしょうね。なんかさっきから頭クラクラクラクラするっすよ。なんでしょう、すごい今日やっぱ不惑の年迎えたからだ。俺もダンテみたいに地獄巡りすんだよ、これ。最終的に天国行きますよね、新曲ってね。地獄の、うまいこと言う、ウーちゃんが今、へへへって笑ってて、地獄の駅も集められますね、こいつはよって、うまいこと言ったら、だからやっぱ梅津好きはこうだからたまりません、やっぱりね。なんで、もう完全にウーちゃんのね、音声が入らないばっかりに、こっちさんは中井秀夫好きといい、ウーちゃんは梅津和夫好きっていう設定になってますけど、まあいいでしょうね。どっちも元気ですから、これやっぱり。だってさ、考えてみてくださいよ、中井秀夫の虚無への供物なんて、あんな日本三大記書の中の一冊ね、元気がなきゃ読めませんよ、あんなめんどくさい本。だから文学やってる人ね、元気な人なんですよ、これやっぱ。なんかやってる人ってのは、いや、何もね、ベンチスクワットっていうんですか、あれ150キロ上げられるって人は元気っていう基準だけじゃなくてね、芸術において元気ってこともあるはずなんだ。俺それを言っときたい。いや、だから多分最近思うんですけど、この間撮影した時にちょっと飛び跳ねるシーンがあったの、わーっつって言って、で10キロぐらいは平気で走る男じゃないですか。全然10キロぐらい平気よ、最近の俺は。だけどそれは疲れるんだよね、ちょっと 2,3 分わーっと飛ぶだけは。だからさ、多分体力っていろんな体力あるはずなんですよ、きっと。いろんな部位によって。だからダンサーの人だって2時間ずっとレッスンはできる、6時間はレッスンできるが、10キロ走るなって人は結構いると思うよ、もしかしたら。うん、なんかね、だからそうクラブでは、そうクラブでは全然踊り明かせるけど、なんだ、例えば音楽のジャンルにもよるかもしれませんよね。メタルでは6時間頭触れるが、 R&B では5分持たないとかさ。だから、体力の基準って難しいですよね、だからやっぱね。いい話だね。だから、いや、それぞれおのおのあるということを言いたいんですよ。そういう風に好き勝手やってこうぜっていうことを言いたいの。だから最近ね、大ちゃんに言ったの。いや、これ誤解生んでもいいや。大ちゃんね、俺ある意味ナチズム認めてんじゃねえかって言ったの、これね。いや、危険な発言だってのはわかるよ、調子乗るなってのはわかるよ。だけど俺は言いたいのは、ナチズム認めるってのは、つまり個人が家の中でヒットラーの写真掲げてようが俺には関係ないってこと言いたいわけで、それ好きにしてくれと。池田大作のね、何の話、途中から来たから分かんない、分かんなくていいんだこれね。つまり何掲げようが勝手にしてくれってこと言いたいんですよ、俺これ。だから あのそれがでも世間の流れってなるとそれはちょっと違うだろうというふうに思うってことなんですけど、だから僕はそれぞれ好き勝手にやってるって状況やっぱり好きなんだなと思って、いやで最近ね1月1日に僕徴兵制度について喧嘩したじゃないですか、友達が、ね、でもその友達とすごく仲がいいんですよ。で僕結構カルチャーショックだったわけね。音楽好きな人とか芸術好きな人ってみんなリベラルで、みんな平和主義だと思ってたの。まあみんな平和がそれぞれいいでしょう。だけどそのプロセスがきっと違うと思うんで、石破茂の平和と俺が望む平和っていうのは多分その過程が違うことだっていうふうに思うんだけど、もうこれ太田光さんのパクリだけど、そうするとでも彼女女の子なんだけどすごく好きなの。彼女が天皇を好きだろうが、僕は天皇好きじゃないのね。だけど彼女が好きだろうがそこは相入れないんだけど、人としてはすごく好きなんですよ僕。だからそんなつまんねえことどうでもいいなって最近思ってるのね。右翼だろうが保守だろうがやっぱ仲良くできるところはたくさんあるっていう風に思うってきたの。なんかこの半年ぐらい特にそういう風に感じたわけ。喧嘩するとこもあるよ、相入れないとこはあるけど、最近の理想はこの二人二つがなんかうまいことなんかなんつうの合致できたらいいのになっていう風に思うわけ。だから私天皇好きなんだって人はどうぞどうぞおやんなさいで、俺好きじゃないんだ、あじゃあそうなんだって、お互い尊重できる世の中っていうのは理想なんじゃないかっていう風に思うんですよ。ね、俺中卒の癖して適応障害の疑いがある癖してこういうことたまに考えるんですよね。めんどくさいね。あというわけで、めんどくさい35歳さておきですね、レディオ 2.4 キロではですね皆様からもいろんなメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってください。最近映画見ておりませんので、やっぱおすすめの映画おすすめの本をですねどうにかどうにか教えてほしい。あのどういう風に辿っていいか分かんないから、人からのアドバイスあるといろんなところをこう広がっていきますんでね、あのオールジャンル読むつもりでいます。あのヤクザものだろうがなんだろうがね、あの見ます読みますっていうことですんで、ぜひぜひエロ漫画だってもう何でも読みますんで、ぜひぜひおすすめの漫画、本、映画あったらぜひぜひ教えてください。はい、ということでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週、アディオスアミゴグラッツサルバトーレ、アディオス。